寺子屋たっちゃん。
今日は8月最後のたっちゃんです。出番がやってきました。たっちゃん、おはようございます。
はい、おはようございます。まあ、今日8月最後、先週5対2対1、ね、
食べるものの割合ですね。
そうですね、そんな話をしました。今日はもう少し震度富士を含めた健康な話をしようかと思って。
震度富士って家康公も言ってましたね。
ああ、そう。それで川勝さんがまたそれを県知事さんが取り入れて、静岡県のその食材を利用して、県の経済発展だとか産業振興を図ろうって県の各部署が一生懸命やって、でそれに対してそのホテルだとか地域の食堂料理屋さん等が、あるいは食材の卸屋さんだとか、あの農業の人たち、いろんな人たちが協力して静岡県の発展にということで、寄与することをしました。昨年は静岡県の私学の高校生が考える料理レシピ大会っていうのをやって、静岡県の食材、自分が住んでるところの震度富士ですよ、その自分の住んでるところの食材を利用してその新しいレシピ考えてっていうようなことを募集して、でホテルセンチュリーが全面協力してくれて、で、まあ、総料理長の勝さん、まあ、この人もあの静岡県の8人のうちの1人ですよね、今あの高青年ですよ。で勝さん総料理長、それから洋食の福本料理長、それから中華の前佐々木料理長、現在の津村料理長、パティシエの双葉料理長、双葉さん、あの会社挙げて、あるいは去年の社長さんも本当に協力してくれて、深川さん、その社長さん本当に協力してくれましたよね。で今年もそれやろうと思うんだよね、その私学協会で、同じように、いろんな方の協力を得て、羽衣勘詰さんもすごい協力してくれるんですよね。で、知事さん、副知事さん、各県会議員だとかね、あるいは私学の理事長さん、 PTA 関係者、いろんな人が集まって、まあ、そんな会を催そうという計画を今私学協会でやってます。まあ、楽しみなんですよね。でその地域で特にその自然が生み出すって本当にすごいなって思うのがね、あのソ連のコーカサスのヨーグルトね、それからあとなんかあのアンデスの鉄分含んだジャガイモ、それから日本であの松島の牡蠣、全滅しちゃったんだけど、この間の地震でね、その松島の牡蠣は裏に山があって、その山が排出する養分を海に引き込んで、そして牡蠣に吸わせて大変になって、それをすごい苦労した人たちがいて、その牡蠣の養殖ね。オラが町には数え上げればキリがないほどのオラが産物があるわけですよ。だからそれはそのいろんなそこの地域に住む人たちだけじゃなくて、我々生きているもの、生きている人間にはとてもありがたいことだよね。でそういうやつをね、そのきちんと意識して取り入れたいなと思ってるんだよね。でオリンピック等で活躍してる人、あるいはその企業で活躍してる企業戦士で、それはね、特にその勝負に臨むときにどんな食事がしたらいいのかなっていうのをちょっと気になってて、でまあ実はあのこの番組をね、あの応援してくださってる、まあ、最初の頃 H 先生っていう名前で出したドクターで、堀田先生って言うんだけど、ドクター堀田、その仲間の深澤ドクターから、これはあの生態の S 先生ね、そう、なんでかっつうとね、これなかなか難しくてね、ドクターってね、生態とかなんかっていうのは非常に反発する先生方もいるですよ。ドクターはあんなの医学的に証明できねえだ、どうだこうだってあるんですよ。でもそれをその堀田先生たちね、深田先生もなんだけど、認めるべきとこはきちんと認めて一生懸命応援してくださってるのね。それがありがたいじゃんね。ありがたいっていう感じを僕は持つのね。そのいいものはいいとして、ただそれをちゃんと医学的に説明できる環境にしなきゃって言って、データを取ったりしながら今一生懸命論文の準備をなさっているようなんだけど、それもきちっと書けたら面白いかなと思うんですね。でそのさっき言った勝負食ね、でそれにはその管理栄養士のその堀田先生のところにいた、まあ僕の教え子で愛ちゃんっていう人がいるんだけどね、その子にちょっと聞いてみたのね。おい、戦いの時の食事ってどんなんだって。それとやっぱり普段はね、僕はその5対2対1の話をしたもんだから、前に。それはその通りです。普段は5対2対1でんです。4時間前ぐらいなんて、5対2対1の割合で、勝負の前ね。4時間ぐらい。
うん、主食が 5。
そう。
野菜が
2。
タンパク質が
1。そう。そんなやつをね、4時間前ぐらいとね。で、脂っこいものは避けないとダメだと。ただしね、もたれちゃうからね。で、空腹を感じてくると。そうしたらね、そこで糖を 果実を通じて取るんだって。直前には飴玉1個舐めるぐらいね。でなぜかっていうと、糖分っていうのは脳と筋肉にしか蓄えられないんですってね。俺それ知らなかったよ。 糖分っていうのは脳と筋肉だって。だからその脳に糖が蓄えが減ると判断力が鈍る。それから筋肉に糖のその蓄積がないと筋力がつかない。だからやっぱりエネルギーが湧かない、力が出ない。だからその勝負時に気をつける食事となるっていうのが、それ物を食べるってどういうことかねっていうことをやっぱり考えて食べるということと、勝負の時にはどうだっていうこともやっぱり考えなきゃいけないよね。で命をいただくってとってもすごいことでね、内田美智子さんっていうその産婦人科の先生だったかな、その方がね、命をいただくっていう絵本書いてる。それはね、坂本さん、食肉センターに勤める坂本さん、忍くん、お子さん、小学校3年生、ある時父母会、授業参加、坂本さんお母さんの代わりに、たまたま休みだからあんた行ってよ、出かけた学校へ。そしたらたまたま社会で、お父さんの職業、あるいは社会の職業、そんなことを勉強してた。で、はい、坂本、お前のお父さん、仕事は 何かね、九州の話ね。あ、まあ、うちのお父さんの職業は、肉屋ですって。普通の肉屋ですって。それを坂本さん聞いてて、ああ、忍は、僕の仕事に、何かやっぱり嫌なんだと。食肉センターって、つまり屠殺するからね、嫌なんだって。で期するとこがあったんだけど、まあ黙って帰った。でその時その日夕方忍君が帰宅で、遅かったな、そしたら遅かったらね、放課後先生に呼び止められたんだって。で坂本、なんでお父さんの仕事を普通の肉屋と言ったとか言ったとやと、普通の肉屋ですって言ったもんだから。そしたら忍君がね、バッテンかっこ悪かもん、一回見たことがあるバッテン血がいっぱいついてかっこ悪かもん。先生がね、坂本、お前のお父さんが仕事ばせんと、先生も坂本も校長先生も会社の社長さんも肉ば食べれんとぞ、すごか仕事ぞ。でそう言われた忍君が、お父さんの仕事はすごかったやねと、その日と嬉しい。そしてお父さん一応学校、仕事やぐる日出かけた。そしたらトラックがついた。そして牛が積まれてた。そしたら女の子が助手席から降りてきて、その牛のところへ登って撫でながら、みーちゃんごめんね、みーちゃんごめんね、泣いてた。つまり屠殺場に送られてきた。そしてそれを坂本さん見てた。そしたら運転してきたおじいさんが降りてきて、坂本さんのところへ来て、要はみーちゃんを恨んと飯が食えんとですと、でこの子はみーちゃんと一緒に育ってきたとですと、この子を楽に殺していただけないかって頼んで、坂本さん考えちゃった。明日やだな、明日やる、明日仕事を休む、家へ帰って忍ちゃんに言った。忍が聞いてた。あぐる日、忍君学校行くときに、お父さん、お父さんがやってやんなせ、命の尊かこと分かってるお父さんが やってやれば、そのみーちゃんも牛もきっと喜ぶばってん、やってやんなせっつって言ったって。でお父さん出かけた、仕事に出かけた。そして牛に話しかけた。そして手を差し伸べた。最初牛はその懸念そうにしてたけども、そのうちにベロベロベロ坂本さんの手を舐め始め、そして坂本さんは牛に語りかけた。じっとしてな、苦しまないで済むからじっとしな、動くな、牛に言った。そしたら牛が全く動かずにボロッと涙を流してった。そして坂本さんの電気がビュッと走った。あれ200ボルトか何百ボルトって、この眉間をビュッてやるのね。それで電気入れて殺したんだよね。でその夜、その肉が牛を売りに来たお宅にも届いた。そしたら孫は、ほらみーちゃんの肉だ、泣いて食べなかったと。でおじいちゃんが、みーちゃんのおかげでみんなが暮らせるとぞ、食べてやれ、みーちゃんにありがとうと言うて食べてやらな、みーちゃんがかわいそうやから食べてやんなせ。孫は泣きながら、みーちゃんいただきます、おいしかおいしか、そう言って食べたね。そんな話が伝わってきた坂本さん、もう少しこの仕事を続けようかなと思った。で今最後に、その要は内田さん書いた、その本を書いた内田さん、私たちは奪われた命の意味も考えずに毎日肉を食べています。 自分で直接手を汚すこともなく、坂本さんのような方々の悲しみも苦しみも知らず肉を食べています。いただきますもごちそうさまも言わずにご飯を食べることは私たちには許されないことです。感謝しないで食べることなんて許されないことです。食べ残すなんてもってのほかです。年間2000万トンも捨ててしまうような日本、その2000万トンがあればアフリカの一国の子供たちが1年間食える。そりゃあすごいことじゃないですかね。食について考えたいですね。
たっちゃんのお話、美味しくいただきました。ごちそうさまです。
いや、ごちそうさまでした。